サバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパータヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。カメスミチャチャラヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サワダヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はい、はい、ですね、今からちょっとね1時間半ぐらいお話ししますので、 ゆっくりしてください。あんまり法話だけでちょっと、足痛くなられて困る。その後ね、またちょっと座禅をしますので、ね、今はゆっくりと座ってください。はい、ですね、はい、はい、ですね、名古屋のね、この座禅会も、今回で3回目になりました、ね、で今年は、まあ、ここの名古屋の、瞑想会そのものは今年から始まったばっかりで、まあ、今ね、水谷さんちょっと遅れて文字聞きますけども、そこの隣の総学士さんですね、水谷さんが、お声かけていただいて、で5月ですかから始まって、で7月に1回、はい、どうぞどうぞ、空いてる？大丈夫？うん、7月に1回で、今9月1回、ね、3回やって、で、この前の11月なんだけど、11月にちょっと私もちょっとインドへ、11時12って行っちゃうんで、ちょっと早めにして、あともう1回だけ10月にやりますので、ね、それで一応、まあ、今年はあれですけども、で、まあ、来年はまた1月の終わりぐらいから始めていきたいと思います、ね、それでこの私はね、大体分かっていると思いますけども、鎌倉の一方庵で今活動していて、で、まあ、この今日が名古屋で明日京都でやるんですけども、まあ、名古屋京都の座禅会を、まあ、今年から初めて2ヶ月に1回ぐらいできたらいいねっていうので、まあ、いろんなその隣の総学寺の水谷さんとか私とかいろいろ皆さんの都合を見ながらね、まあ、それ何度も現実的に可能になってね、できて、まあ、まあ、京都の方もそうなってきたん で今年から始めました、ね、それでそんなんで今までやってなかったことを新しく始めたりしてるんでね、いつもここの私のスケジュールっていつもなんかちょっと行き当たりばったりっぽかったんですけども、急になんか思い立ってやって、うまくいかなかったりうまくいったりでね、でも大体ね、1年中のスケジュールがほぼ決まったので、大体もう隙のないような感じでね、決まったので、まあ大体来年からはね、年間予定っていうのがもう最初から立てられると思います。ですから、来年ね、名古屋の瞑想会が多分2ヶ月に1回ぐらい開けると思いますけども、それをもう最初から、1月、3月で、5月、6月とかね、感じで、もう分かった形にしますので、ね、皆さんが、来やすいね、まあ皆さんももちろん予定を、調整しなきゃいけないと思いますけどもね、あらかじめかなり前から分かるような形にしたいと思ってます。はい、でそれとまあ、大体ここの人たち一般の関係の人も多いんで話しておきますけど、私の方は9月10月活動して11月の頭に新しい地球の会というのをやって、それで終わりにして、でその後すぐにもインドへ行って2ヶ月滞在してきます、ね、でそれで1月に帰ってきてからまた活動再開という形にします。でそれでちょっと9月10月がねもうスケジュール混んじゃったんですけども、今週の、金曜日から、一方のセッションやったり、まあ、この中でも参加する人何人かいますけど、とか、あと10月に、10月7日から11日までに沖縄の久高島っていうね、沖縄の本島からフェリーで20分ぐらい行ったところに神の島って言われる場所があるんですけども、でそこで4泊5日のセッションやったりとか、ね、いろいろ盛りだくさんになっちゃってるんですけども、まあ、沖縄ね、もう、ちょっともう迫ってきたんで、早割りがもう効かないんでね、ちょっと航空券が今もう高くなっちゃってますけども、もし、この ね、ポッドキャストを聞いてまだ行きたいという希望のある人は今からでももちろん遅くないですから申し込んでください。ただもうちょっと28日を切っちゃってるんで、あの国権はちょっと高くなってます。はい、いいですね。はい、それでですね、このね名古屋での話は、まあ、私も2ヶ月に1回しか来れないので、あの、一応今日初めて来た人にでも分かるような話って心がけてはいるんですけども、ただね、あの、まあ、5月に来た時はちょっと一体 どういう人が来るのか全然見当もつかなかったんで、まあ、本当に、私とも会うの初めてで、一方話の活動も全く知らないっていうような、人が聞いても分かるような、まあ、要するに我々は一体何をやってるのかっていうことをまとめた話を、その時はしました、ね、でもその後分かってきたのは、あの、大体、ここにいらっしゃる人は、まあ、私のポッドキャストとかを、聞いてくださったりとかで、ね、一応私らがやってる文脈は一応分かった人がほとんどだっていうことを前提にして、まあ、名古屋でも話せるようになったので、だから、あの、今日だけなんか特別な話をするんではなくて、まあ、今までね、あの、一方案として話してきた、流れに沿いながら、まあ、ただ、あの、そうは言ってもね、あの、2ヶ月に1回ぐらいしか会えないので、あの、ちょっとまとめをしながらお話できたらいいなと思います、ね。はい、それで今日のね、あの、題なんですけども、あのね、先週、お話しするって言いながら、最後の私もいつもね、あの、その時の主題を決めてそれに向かって話していくんだけど、あの、その主題に入る前に、あの、ほとんどの時間がもうその準備段階で、あの、終わってしまうってことがよくあって、あの、主題がちょっと十分に話せないっていうことがあるんですよ。でそうするとその次の週に、あの、話すんですけどね。で先週話そうとしてほとんど最後の15分ぐらいでしか話せなかった、なくて、でもとてつもなく重要な問題があって、でそれがね、あの、情熱の問題なんですけども、まあ、情熱って日本語の情熱なんてほとんど何の意味も持たないですけども、というかあまりにも曖昧ですけども、あの、これ英語でエンシアズムっていうね、あの、ことがあって、今日はね、その話をします。でそれで今日の題が目覚めた情熱ってしてください。目覚めた情熱、まあ、英語で言ったら Awakened Enthusiasm になるかな。でこの話題を、まあ、今からしますけども、あの、ちょっとねこの話題 の背景だけ言っておきますね。でこれは、まあ、まあ先週も言ったんですけど、まあ、あの、今日名古屋の人初めてなので、皆さんが、あの、普段やってることとどうつながるのかね、今ね目覚めた情熱のほとんど日本語として意味持たないですけども、どういう文脈かというと、その、まあ、なんていうかな、我々が普段生活をしていて一般世間ではですね、でまあ心の問題なんてほとんど、問題にならなくて、あ、とかちょっとその前にラジオの話をしなきゃいけないんだけども、あの、先週のね、ごめんなさい、先週か、先週の木曜日ですね、9月の8日の日に、9月8日の日にですね、あの、東京 FM の方で、あの、NHK の元のアナウンサーだった住吉美希さん の放送に呼ばれて、あの、ちょっとお話をして、でまあちょっと名古屋の人は東京 FM 入らないんでね、まあ、私の友達が音声ファイルを作ってくれたので、それを、あの、今はね、水谷さんのフェイスブックとかなんかに載せてます。で、あるいは私のメールを受け取ってる人は私から直接音声ファイルをお送りしましたので、聞かれた人も多いかと思いますけども、で、まあ、その時に、まあ、いろんなことが、あの、はっきりして、まあ、これについてはまた後で話しますけども、その時に、一つはっきりしたのは、まあ、要するに心の問題っていうのがほとんど取り扱われてこなくて、で心が問題だっていうことが、普段は問題になってなくて、だから心をケアするっていう文脈で瞑想が大事だっていう認識も普通はなくて、ね、 っていうような話もちょっと住吉さんと話したんですけども、でそういう文脈だから、我々の心の中に、怒りだとか欲望だとか、ね、そういうなんていうかな、ものがあって、でそれを普通はエネルギー源として生きているのが世間の在り方なんですよ。世間って言ったって別に世間の人がどっかにいるわけじゃないですよ。世間で我々ですからね、私ですからね。でそれじゃあまりにも辛い、ね、ので、瞑想を始めました、ね、座禅を始めました。でそれでまあ、寺場の先生なんか典型的ですけども、寺場の先生に会うと、はい、じゃあ気づいてくださいっていうねことを徹底的に言われて、ね、サティ、気づき、マインドフルネスね言われて、でそれで、まあ、マインドフルにね、まあ、いろんなやり方をやってもいいんですけども、ラベリングするなりね、アナパナするなり、いろんな、ご縁家さんのところで体の感覚を見るなりね、いろんなことをして、それでマインドフル、気づき、サティっていうのがだんだん自分のものになってきて、で少しでかなりちょっと心は安らいでくるんだけども、だけども同時に心は安らいでくると同時に、なんかエネルギーがエネルギーの量が減ってきてしまうっていうね、のがあって、でこうなってくるとなんか、エネルギーの量が減るから活動ができなくなって、前のように活発にはできなくなって、これでいいのかなっていうね疑問ですね。まあ、実はねこの疑問は8月の終わりに、私の、まあ、親友って言ったら失礼なんだけども、まあ、私の先生でもあるゾンサーケンゼリンポチェっていうね、まあ、今のチベットを代表するリンポチェが東京に来られて2日にわたって、まあ、講演をされて、ね、まあ、ここにいらっしゃる方も何人か参加されたんですけども、その先生の話の最後のところでね、ある女性が質問したんですよ。まさに今私が説明した質問ですね。要するに、今までの世間的な生き方をしている限り、怒りとか欲望とかをエネルギー源として生きてきて、それはものすごいエネルギーにはなるんだけども、それはあまりにもちょっと辛すぎる。でそれで瞑想とか座禅とか始めたんだけど、それによって、でそれでまあ気づくっていうことをね主に、実践してきて、でそうすることによって確かに心は安らいんだんだけども、だけども同時にエネルギーがなんか、ちょっと なくなってきちゃった、ね、じゃあ要するにエネルギーはあるけども、同時に怒りも欲望もある。で怒りや欲望から少しは解放されて安らぎには近づいたんだけども、同時にエネルギーがなくなってしまうっていうね。じゃあこの2つしかないのかっていうね。でそれでちょっとエネルギーがなくなるのも困るよねっていうね。だから困るじゃないですか、だって実際生きていけないんだからね。まあ安らいではいるんだけど、だけどじゃあエネルギーが欲しいとなったら、また昔の怒りと欲望の世界に戻んなきゃいけないのっていうね。でこうどっちかをどっちも選べないっていうところで、その女性悩んでいて、でそれをまあリンボチェに質問したんですけどもね。でそれはまあ私も非常によくわかるし、っていうかまあ私の周りにいる人たちも全く同じような問題を抱えて生きていて、で実際その問題は本当にシリアスな、日本の瞑想者にとってはですね、シリアスな問題なので、まあそれでまあリンポチェはリンポチェでお答えになったんだけど、やっぱりでもチベット語から日本語への通訳とかなんかで、ね、ちょっと本当にはまあそれを完璧に説明はする時間もなかったんで、ね、それでまあ私がその代わりに、ちょっとまあ私もちろん私とリンポチェは全く違うし、立場も違うし、で向こうはチベット仏教だし、私はちょっとまあ、チベット仏教はまあ多少勉強して、ほんのちょっとだけ勉強したんですけども、まあ、もちろん詳しいこと知らないし、だから立場全然違うんだけども、まあ、でもリンポチェのおっしゃりたいこともまあ大体わかるから、で、まあ、私の立場から一応説明しようとして、でそれでまあ先週それを主題にしたんだけど、その先週はその主題に入る前のことで、
だんだんほとんど時間を使っちゃったんで、まあ、この主題そのものはね最後の20分ぐらいでしか使えなかったので、でもあまりにもちょっとこれ重大な問題なんで今日はそれについてお話しするっていうことですね。で、わかりますね、問題のテーマね。要するに、怒りとか欲望とかを自分のエネルギー源としてはね、やれば確かにエネルギーがなるんですよ。だけどもそれはあまりにも辛すぎる。で、それを乗り越えようとして瞑想とかやって気づきとかなんかやると確かに心は安らぐんだけども、なんかでも同時にエネルギー源がなくなってきちゃって、なんか何もする気にもなれないっていうね、っていうとこですね。で、ここが本当に実に微妙なとこで、じゃあこの2つのチョイスしかないのかってのわけないんですよ。で、瞑想っていうのはそういうエネルギー源が単になくなってくるっていうようなものだったら、なんかそれはよっぽど暇な人しかできないことになるしね、だって、ね、皆さんも実際もう会社で働かなきゃいけないわけで、学校で働かなきゃいけないわけでね、家庭を やんなきゃいけないわけで、だから生きていくってことはとてつもないエネルギーが必要なことなんですよ、ね、だからエネルギーがなくなっていくようなのが果たして修行なのか、要するに正しい修行をしたらエネルギーがなくどうしてもなくなってきてしまうものなのか、でそれだとちょっともう生きるのが非常に難しくなってくるし、でもエネルギーを求めたらそれは怒りからのエネルギー、欲望からのエネルギーだから、それもまた、辛いしっていうね、っていうことですね。で、なんていうかな、この問題は、まあ、これは今はもちろん瞑想している人間にとってこの問題があるよねっていう、まあ これ、まあ、この部屋にいる人たち大部分が瞑想やってる人だから、ね、まあ、もちろん今日全く瞑想なんか初めてっていう人も何人かいるかもしれないけど、まあ、大体私も顔知ってますから、皆さんが大体瞑想してるってもちろん知ってますから、ね、でその瞑想してる人間にとってこの問題は結構シリアスな問題だよねっていうことはもちろん私分かってるから、だから今日はこれを主題にして話し合っていこうっていうね、いうことを決めました。だけどもそれは、まあこの部屋にいる人たちは世間一般からするとちょっと特殊で、まあ、瞑想してるっていう意味ではね、だけどもじゃあその特殊な人たちの特殊な問題なのかっていうとそんなことはなくて、ね、でなぜかって言ったらば、今一番人気のあるグループの人たちのプロモーションビデオ一番新しいのね、この問題やってますよ、まあ、私も見てないんだけどちょっと YouTube で一部だけ見たんですけども、それどういうことかっていうと、自分の中にはものすごい欲望があって、でそしてそれをエネルギー源として、まあ、実際生きてきて、でだけどもその欲望が黒いものがねだんだんだんだん大きくなっちゃって、でそして最後にはこの黒いものが私を飲み込むんじゃないのかっていう恐怖を言うんですよ。でそれに対して、そういう欲望がないようなのだったらもう子供だし、で欲望に飲み込まれて、するのはもう負け犬だしって、じゃあどうしたらいいのって言って、それはその黒い欲望を飼いならすのって、ね、言うんですよ。これプロモーションビデオですよ、皆さんが日本人が誰でも知っているあのグループのね、今100万以上売れたっていうプロモーションビデオね、要するに 何を言いたいかっていうと、結局もうその100万部以上売れるような CD のプロモーションビデオがまさにこの問題を取り扱ってるっていうね、まあそれはやって例のプロデューサーが頭がいい人だからまあやってるんですけどね要するにまあもう心が問題だよねっていうのがポップミュージックの世界でもいよいよ問題となってきた、ね、まあだからそれはまあそれはいいんだけども、もう何が言いたいかっていうと、そういう一番マジョリティのマジョリティのとこでもそれを問題にしている、 で同時に、まあ、今この部屋にいる人たちは必ずしもまあ瞑想してるっていう意味ですよ、瞑想してるっていう意味では必ずしもマジョリティじゃないかもしれないけども、あの瞑想している、っていうちょっと特殊な人たちの間でも結局今私が話していることがやっぱ問題になっているね、いうことなんですよ。 で特にね、あの、でどういうことかというと、この問題をあのちょっとはっきりさせないと、私はちょっと次へ行けないのね。どうしても次へ行けない。で、だから何ていうかな、まとめますと、単にね心の安らぎを求めるっていうだけだったらそんなに難しいことはないんですよ。そんなに。だけども心の安らぎは得たけども、だけども同時にあのエネルギーをなくしてしまうっていう文脈だったらば、ちょっとやっぱりそれも袋小路なんですよ。どうしてもね。ね、本当だって本当に力強く生きていけないじゃないですか。じゃあ力強く生きていこうと思ったらば、それこそここ自分の中の欲望とか怒りとかからエネルギーを得ることしかできないのか、そうじゃない生き方はできないのかっていう問題なのね。ですか。でここでは、その2つのどちらでもない、ことを第三の道ねがあるってことを、まあ先週から言ってるんですけども、でそれについてね、今日お話ししていきたいと思います。だけどもこの第三の道っていうところで、まあそれもまた あらゆる落とし穴があって、で一つはなんていうかな、ああ欲望のままにもうダメだけども、ただ単に欲望を否定するだけでもダメだから、欲望のあの、欲望をね、欲望を生かすとかね、あのまああらゆる、怒りなら怒りのまま、怒りに押されてじゃなくて、あるいは怒りを否定するんでもなくて、怒りを、そのまま、生かすんだとかねっていうような、まあ、言い方をして、まあ、なんかわけわかんなくなることも多いわけですよ、ね、だからここであらゆる今までの、やり方ではどっちにしてもどうもダメだったっていう、ね、ことがあって、じゃあそうじゃないあり方があるのっていうね、っていうことが今日の主題です、ね。ですから、あのなんていうかな、単に、安らぎを求めるっていうんだったらそんな大して難しくないんですよ。安らぎぐらいは、ね、あのだけどもそれと代償、その代わりとしてエネルギーを失うっていう方向だったらちょっとそれ違うんじゃないのっていうことですね、問題はね、はい。でそれで、今日のね大体主題はそんな感じです。でこれを、まあ、あらゆるちょっと角度から、ね、お話ししていきたいと思いますけども、それでね、もうちょっと前に戻ってあの話していくと、でその、先週のねあの、誰か来てます。ああなんだ、片桐さん、あるかな、場所適当に入って、そこ入って、はいはい。それでね、東京 FM でお話をして、まあちょっと、まあ、この中の何人かはラジオ聞いてると思うんで、あのもうそれを前提に話しちゃいますし、聞いてない人がいたとしたら、あのちょっと後で連絡ください、ね、音声ファイルをお送りしますので、ね、あの、まあ、1時間半ぐあの、まあ、私が出てたのは1時間あの半ぐらいだったんだけど、まあ、実際話したのは30分弱ですから、あの30分弱にまとめた音声ファイルを後で、ネットを通してお送りしますし、ネットを使ってない人がいたら、あの CD があるから後で CD あげますからね。あの CD プレイヤーで聴けますから、ね。それでね、まあその時に、住吉美樹さんという人とお話をして、でまあ、話そのものはね、私が普段毎週毎週話してる話以外の何もんでもないから、だから私の、まあ、一方案のねポッドキャストを聞いてる人だったらば、まあ相変わらずの話だなと思う、どうせ思ってたんだと思うけど、まあ、ただもちろん聞き手がちゃんとした聞き手だったからもうちょっと普段よりか分かりやすかったと思いますけども、でも全然レベルも下げてないし、レベルも全く下げてないし、いい加減なことも言ってないかったと思うんですけども、だから私らからすれば、まあ、普段通りのことをちょっと質問者を交えて話したっていうだけで、だから一方案の関係者だったらば全然違和感なく聞けたと思うんですけども、だけど問題はまあ、今もねこれボイスレコーダーで録音して、まあ、これも明後日ぐらいにアップし、明日か明後日にアップしますけども、まあ、これはもう全く今ボイスレコーダーで録音しているのをインターネットに上げるだけで、全然お金も全く一銭もかかってないわけで、でこれも誰かにチェックされてセンサーされてから編集されてから上げるわけじゃなくて、もう話した通りのまま上げちゃってるから、全然何の編集もかかってないんですよ、ね、だけどこれは私が勝手にやってることだから、勝手にやってるだけ でそれでまあ今何人聞いてくださってるのか分かんないんですけども、まあまあ、でもまあ数千人の単位ですよね、せいぜい数百人から数千人、ね、だけど先週やったのはもう完全に公共放送ですから、で公共放送の場で、まあ、今私がポッドキャストで勝手に流しているようなことを、を載せるっていうことですね。でその時に、まあ、私は全然分かんなくて、そこら辺がだって普段のことを話しているだけだから、でこれが公共放送の場になった場合どうなっちゃうのかって言ったら、まあ、それを一番判断できるのはまあ、当然 NHK の看板アナウンサーだったね、住吉さんみたいな人 でそうすると彼女によると今日は初めて私の魂に一番近いことが一歩でもマスメディアで実現できた日ですって、ね、なって、でそれでそれだから今は嬉しくてなりませんって、ね、で、まあ、彼女が何つうかメールもらったんだけど、まあ、嬉しい嬉しいって言葉がやたらに出てくるんですよ、ね、でまあそうで、そこでも非常に面白かったのは、結局この間話したようなことが少なくとも最近の放送の中では出なかったということですね。でそしてそれを、その実際に現場にいる人、要するに番組を制作している人たち、にとってもこういうことが公共放送でできるとは思ってなくて、だけども同時にそれは彼女たちが本当は実は心からやりたいことだったっていうね、この2つの点でちょっと私もびっくりしたんだけども、だからそういうその距離感を確かめる上で非常に面白かったですね。つまり一つはどういうことかというと、私が普段ポッドキャストで話しているようなことは普段は公共放送には乗らない子ってことですね。だけども同時にそれは公共放送そのものを実際に作っている人たちですねが本当は魂の一番近いところでやりたいことなんだっていうね、この2つの点ですね。で、この2つが明らかになったっていうことだけでも私は結構、勉強になるんですよ。なぜかって言ったら、要するにもう今これ私が話していることは公共放送に乗ってないから結構希少価値があるなってことと、それからそれをで希少価値って、もう私が勝手に喋ってるだけで他の人は誰も興味ないんだと、もう何の意味もないけども、それでも実際にNHK の看板アナウンサーみたいな人が彼女にとって一番本当に魂の一番近いところのものだってね、言ってくださったっていうことで、ああこれだったらいけるじゃんってね、ことだったんですよね。でそれ でその時にね、まあ、要するに、私と彼女とは全く正反対のポジションにいて、 要するに、まあでも魂の、一番近いところでやりたいっていうことに関してはもうお互いに共通なものを持っている、ね、まあだがまだまだというか私は友達なんだけどもっていうか友達になったんだけども、でそういう心の一番深いところでやりたいことは同じで、その人がね、マスメディアのど真ん中にいた時にそれは全然できなくて、でやっぱ諦めざるを得なくてやれなかったということ、 で一方は私はマスメディアと全然関係ない恐ろしく特殊な世界をいて、日本の禅寺だとかアメリカの禅センターだとか自分で勝手に作った瞑想センターだとかビルマの森林総員だとか、まあでまあ、今言う一方案だとかで、これも完全に私が勝手に作ったか、あるいは非常に特殊なセンターかね、というようなもう マイナーもいいような場所にいて、でなぜそんなマイナーな場所ばっかり選んできたかというと、当然私が一番、私の魂が一番やりたいことをとにかく誰からも文句言われずにやりたいから、ね、でやりたい場所を選んできたか、あるいはそういう場所がなかったら作っちゃうかっていうね、ことで、で、まあ、そういう場所をとにかく作ってやってきたっていうのが私の30年の歴史なんですよ。でそこでこの全く違う方向から歩いていた2人が、まあ、今出会って、で公共放送の場でああいう番組作っちゃったっていうことなんですけどね。それで、まあ、私がそんなこと言ったらあなたはお坊さんじゃないですかね、30年前からで、だからお坊さんだからこんなことをやれるのは当たり前でしょと思うかもしれないけど、そんなこと全然なくて、まあ今ちょっと水谷さん来てないからあれですけど、もう文字来ますけども、まあ、日本のお坊さんだったら分かるように、寺っていうのも恐ろしく不自由な場所でね、でまあ、別にお寺批判をしているわけじゃなくて、その、まあ、私もその、私も本当に奇跡的に内山小四郎氏とか素晴らしい師匠に会って、でそのそういう先生のもとで、修行している時は本当に魂に一番近いことを、ああ自分は実際にできているなっていう実感は当然あるんですよ、ね、っていうのはそういう素晴らしい先生の周りにはそれをできるそういう空間があるから、ね、だけどもじゃあそれを、その修行道場を出た後続けられるかっていうと続けられないのね。だから若い時数年間を、そういう先生のもとでやるってことは今の日本でも十分可能だったんですけども、ね、1980年代90年代ではね。だけどもそれをじゃあ一生続けられるかっていうとその可能性はゼロで、でだからそうなった時はもう2つのチョイスしかなくて、まあとにかくもう魂に一番近いことをやることを諦めて、まあ仕方がないから今の規制のシステムの中に入っていくか、それかもうそれが嫌だね、だけど自分は魂に一番近いことをやり続けたいんだとなったら、でそういう場所がない以上もうゼロから作るしかないよねっていうチョイスしか2つしかないんですよ。そこまでいきなり追い込まれるのね。若い時数年間を素晴らしい先生のもとで修行した後に、ね、でこのこと誰も言わないんですよ。誰も言わないですよ。こんなこと誰も聞いたことないと思う。まあ、なんでこれ素晴らしい先生がいて、その素晴らしい先生のもとで修行できるよねっていうのはそれは本当です。ね、まあ、そこは本当だった。今は知らないけど。だけどもその素晴らしい先生との修行の後にどうなっちゃうのっていうところは誰も言ってないんですよ。でそうなると、まあ、今言ったように、もうそれを続ける場所はないから、もう2つしかなくて、もう自分が魂のところでやりたいことを諦めてシステムに従うか、あるいはいやそれはどうしてもそこで妥協ができないから、私は魂に近いことをやり続けたいんだってなったら場所がないからもう自分で作るしかない、ね、でそれでまあ私は一回 あの1995年頃ね、京成全道っていうのを作って、うん、まあこれは勝手に私があの高知の山の中で農家、秋農家を借りて、あの友人たちと一緒にやったっていうだけのことで、まあ元でほとんどかかってないんですけども、うん、まあそれもだから場所がないから、あの自分で作っちゃったっていう話ですね。でその後、まあ、あのビルマとか行ったらば、あのもう、うん、ビルマだったら自分が魂に近いことをもう、もうやりたいだけできるっていう場所はあるんですよ、実際に、ね。でまあ、あのラジオの中で話したけども、私4年間、本当に瞑想と勉強しかやんなかったっていうね、まあ、もう私 40超えてましたけども、普通まあ40代のお坊さんっていうのは、なんかもうなんとか寺の住職だったりね、なんとかセンターの長だったりで、まあ責任が重くて身動き取れないんだけども、私はそれ全部捨てちゃって、もう一回一回の修行僧に戻って、4年間を全く修行とあの瞑想と勉強だけに使ったんですけども、うん、だからそれはビルマではそれが許されたね。だけどじゃあ日本戻ってきたらどうなるかって、もう日本でもないわけですよ、ね。だからもう一回あの作り直す、作らざるを得なくて、まあ、あの一方は幸い建物だけはね、あの父親から譲り受けたのがあるので、まあ、父親から譲り受けた建物を使いながら、でも中身は全くゼロから作っていったっていうね。だからちょうど私はこの一方庵とあの京成全道っていうの2つを、まあ、ゼロから作って、でそれはなぜかって言ったら、魂に近い、一番近いことをやり続けるためですね、っていうことなんですよね。でそれでその前提条件として、だから彼女はマスメディアのど真ん中でもう諦めていた。で私は、それをやるためにもうマスからは離れて、恐ろしく、離れた場所をたった一人でゼロから作って細々とやってきたっていう感じなのね。ってことはどういうことかっていうと、マスはどうせ魂に近いことなんか求めてないんだっていうことじゃないですか、ね。あるいはマスのど真ん中の中で私らの魂に一番近いことをすることは不可能なんだっていうことなんですよ。と彼女も諦めていたし、住吉さんもね、あの NHK のアナウンサーとして、で私もあの修行僧として諦めていたって部分があったのね。でこの諦めの問題は皆さんの問題ですよ、ね。で皆さんもどっかで多分諦めてる場所部分があるんですよ、ね。だけどもでそれで この間の9月の8日の放送で何が明らかになったかというと、諦める必要がないんだって話になるのね。なぜかって言ったらば、ああいうことが公共放送で一応成り立っちゃったから。で成り立ったっていうのはもうそれは何も私と住吉さん勝手にやったわけじゃなくて、ああいう番組を成り立つにはディレクターだとか放送作家だとかスポンサーだとか、まあ、あらゆる場所があって、ものがあって、それその人たちが全て納得いったから、ああいうことが可能だったわけでね。ってことはどういうことかで、それでその後の、放送局に寄せられた反応からも非常にいい反応があって、ってことはどういうことかっていうことを、あれは OK って話なんですよね。あれで、そしてあれで OK ってことは、うん、まあ今後ももちろんね、続くってことなんですよ。要するにあの1回の番組であれがとてつもなくハレンチなことで、もう放送事故っぽいことだったら、もう二度とお呼びなんかかからないじゃないですか、ね。だけどもそうじゃなくて、あのいろんな反響から言っても、もうこれから続いていくっていうことね。ってことはどういうことかっていうと、魂に一番近いことをマスの中で実現することは可能なんだということですね。でそしてその一つの理由が、あの番組の中でも言いましたけども、それは今が 3.1 ポスト 3.11 だからなんですよ。まあそれはね、それはちょっともうこれは散々話したことだから、3月11日で本当に日本が変わった、当たり前ですよね、あれだけのことがあって。でその変わり方が多分まだ私らまだ見えてないはずなんですよ。まだ半年しか経ってないから。だけどもで半年で、まあ、あらゆる醜いことも当然起こったし、あまりにも辛いことも起こったし、だってあれだけたくさんの人が死んじゃったんだし、でその後で放射能があれだけ来てるんだからね、それあまりにも辛いことが当然起こったんですよ。だけども同時に何か まあ、あの精神的進化っていうのかなっていうこともやっぱりこの国の中で起こって、でそれがもちろんね、日本人全部が精神的進化しました、そんな単純な話でなくて、どこそれどころか退化しちゃった人もいるし、潰れちゃった人もいるし、ね、あらゆることが起こったんだけども、何か根本的なことが変わって、それが何か進化したとも言えなくはないようなことも私は実はあると思ってるんです、うん、これはこのことあんまり言ってこなかったけども、だけど私はまあそういう中心の真ん中にいる人間だから余計感じるんですけども、何かちょっと人か、要するに人か向けたよねっていうねとこがあるので、で私みたいなあの瞑想会を主催している立場の人間から言うと、あのどういうことかっていうと、あの 3.11 以降ね、あの本当に 2,3 ヶ月は日本全体が動かなかったですよね。また名古屋の人あんまりピンとこないかもしれないけども、東京完全そうだったんですよ。全然もうみんな恐怖に震え上がっちゃって、もう実際に物はないし、あの停電ばっかりするし、こちらのも一体どのぐらい降りてるのか分かんないし、ね、政府はなんか全然もたもたしちゃってるし、マスコミは全然何も伝えて、本当のこと伝えてくれていないし、でデマばっかりツイッター上で流れてるし、なんかわけ分かんなくなっちゃって、でそれでまあ3ヶ月ちょっとひどかったんだくて、でそれでその時にね、あの瞑想会を主催している立場から、きれいに見えたんだけども、全く人の出入りなかったんですよ。要するに新しい人が来るとかね、あのででじゃあ実際どういうことが起こったかというと、まあ、3.11 以前から瞑想している人が、続けてきた。で同時に 3.11 以前に瞑想していた人の何人かは残念ながら脱落しちゃった。でそしてこの3ヶ月はほとんど誰も新しい人が全然来なかった。でそれがあの6月ぐらいからね、あの一気に変わって、あの新しい人がどんどん来るようになった、ということで何かね新しい動きが起こりましたね、うん、でそこで要するに全く瞑想なんかしてなかった人が6月ぐらいから瞑想を始めたっていうことが非常に一つあります。それともう一つ 3.11 以前から瞑想をやっていて 3.11 を通っても瞑想し続けて、だけどもそういう人たちも本当多かったんだけども、で彼らの瞑想が一皮むけたってことは私は言い切れると思います。一皮むけ、要するに 何でもあの人間って苦労しなきゃダメ で苦労することによって、なんていうかな、あの、一皮むけるってことあるじゃないですか。でこの国の瞑想もやっぱり 3.11 っていう試練をくぐってちょっとね進化したっていう、深まったっていうとこは私は感じます、ね、でそれで、いいですね。でそういうようなあの日本全体の大きなあのチェンジがあって、それであの半年、震災から半年、約半年の時に、私らのああいうラジオ番組が成り立ったっていうことがある。つまり今までだったらばマスメディアでは流せなかったようなことが、流せた、ね、で流せるってことはマスメディアだからあらゆる条件が整ってなきゃいけない、ね、この私のポッドキャストとは全く違うんだから。私のポッドキャストはまあ私が好きなことを喋ればそれで流せちゃうけども、マスメディアは違う。だけどもマスメディアで成り立つってことはあらゆる条件が整ったってことですね。ってことはその条件というのは日本全体の条件がガラリと変わったってことですね。でつまりどういうことかっていうと、やっぱり問題は心だよねっていうところに、全てと言わないですよ、全然そうじゃない人も圧倒的に多いから、ね、だけども本当に今まででは考えられなかったような人たちがやっぱりどうも心が問題なんじゃないのっていうことに気づき始めているってことは私は言い切れると思います。でそれは私の感覚としてもそうだし、スミスさんみたいなあのマスメディアの真ん中にいる人たちの感覚でもそうですね、はい、でそうなった時に、これは いろんな意味で画期的で、でそれは今まで私みたいに魂に一番近いことをやり続けるためにそういう場所が全くないから、ゼロから細々と小さな場所をたった一人で作らざるを得なかった人間からすると、なんかちょっとこれはと思うんですよ、ね、要するに誰からも相手されないで30年間生きてきた、あ嘘だそれは嘘だ嘘で、あかなりの人や相手にしてもらったけども、でもマスからは相手にしてもらえなくて来た人間からするとちょっと あれこれだけ今違ってるのかなと思ったんですけどね。でそれでその時にね、私と同じかなり同じようなことを感じていた、ね、人たちが何人かいて、でその中でもその、まあ一人ね、まあ、それこそちょっと名前出すわけいかないんだけども、まあ、非常に、瞑想にコミットしていた人が非常に長い感想を寄せてくださって、でそれ で彼がどういうことか言うかというと、要するにね、まあ、私もよくわかるんだけども、もう30年間も全く世間から相手にされていないとだんだん屈折してくるわけですね。で要するに、まあ、どうせ世間マイマスっていうのは瞑想なんかわからないよねっていうね。でそれで瞑想っていうのはやっぱりマイノリティの非常に少数な人たちのものであって、でだからそのなんていうかな、まあ、大衆って言葉がありますけども、大衆っていうのはマジョリティだけどもちょっとなんか質が低いよねっていうニュアンスがあるじゃないですか、ね、だからこっちは少数だけども本物で、こっちはマジョリティだけどもちょっと質が悪いよねっていうね、っていうのに大衆って言葉に意味を込めてるんですけども、だけどもなんていうかな、でまあ実際そうだったんですけども、そこでね非常にあんまり健康的じゃない感覚がどうしても生じてくるのね。でこれはまあまあ、皆さんどの程度今まで瞑想とかコミットしてたかわからないんだけども、もう私なんかもうまともにコミットして禅寺とかにいて、ね、いるとなんかね非常にちょっと非常にした屈折があるんですよ。つまりどうせ俺たちはマイノリティだよ、でマジョリティじゃないよっていうね。でそこ で俺たちだけが真実を知ってるよ、でマジョリティは知らないよっていうね、っていうようななんかものがあって、でそれがなんかねそのでそこそれがねその、ま、マイノリティの側からマジョリティに対するちょっとねなんかあんまり言いたくないんだけども、まあはっきり言っちゃうけどリゼンチメントですね、ルサンチマンですね、なんとなくの恨みの思いっていうのがなんかねそういう雰囲気っていうのがあるんですよ。私がなんでこんなこと言うか、私自身は全くない人間なんだけども、なんかその私がいた禅寺とか禅の修行道場とかにちょっとねあれと思うぐらいのそういうものがあって、でそれでまあ、私もずっと話してきたけども1995年のあの事件が私ものすごいショックだったんですけども、それなぜショックかっていうと私分かっちゃったんですよ、あれがあの匂いがですね。で私がいたのはまあもうちょっとまともな禅寺だったんだけども、あの1995年に世間に広がったあの悪臭ですね、とてつもなくひどい匂いを私は嗅いだことあるんですよ。でもっと微妙なレベルなんだけども、だけどもあれと同じ臭い匂いをやっぱり、まあ、禅寺の中で嗅がなかったかっていうと嗅いでました、実を言うと。でそしてその あの臭い匂いの本質は何かって言ったら、まあ、マイノリティからマジョリティに対するルサンチマンなんですよ、ね、もうこれはもうこんなこと言う人間は私しかいないから、まあ、言っちゃうんだけどもね、あのでこれがどうしようもなく不健康で、だったんですよ、ね、でそこで、なんていうかな、あのそれが日本の瞑想っていうものをどっか不健康にしてきたもののやっぱり本質的な原因なんですよ、根源的な原因ですね。で、でそしてね、でそこに、神秘体験というのが絡んじゃうから、だから話が もうものすごくいやらしくなるんですけどね。でそして、まあ、私があの一方案のスタンスでお分かりのように、神秘体験というものに対して非常に強い、まあ、態度を取ってきたというのはご存知のようにね。だけどもそれがあのそんな単純な話ではなくて、まあ、私があのビルマでやったような瞑想体系の中では、まあ光の問題も出てくるし、あるいは過去世を見るっていう問題も出てくるし、ね、まあ、当然、まあ、出てくるわけですよ、ね、で私はもちろんそのあのメソッド全部やってる人間だから、そういうことももちろん全部経験してるんだけども、あのだけど私は4年間でただの一度も光についても過去世についても語ったことは なかったのね。でそしてそのそれで私はかなりその過去世についてペラペラ喋る人たちに対して非常に批判的な態度を取ってきたのは皆さん一番ご存知のようです、ね、でそしてそれはなぜかということで、まあ、これは、数週間前 の話の中でね、我々は瞑想をすることによって形ある世界から形のない世界へ入っていかなきゃいけなくて、でその形のある世界から形のない世界へ行く途中に非常に魅力のある形の世界がまだあって、でその非常に魅力のある形の世界がいわゆるの神秘体験 でそしてそれは Thinking Mind によってものすごく分かりやすい。なぜかって言ったらまだ形があるからね。だけども Thinking Mind にとっては分かりやすくて非常に魅力的な、その魅力的な形ですね、それが神秘体験ですけども、それに引っかかってしまったらばもう抜けられなくなる。なぜかって言ったらば、それはまだ形の世界だから、ね、だから私らはそういう魅力のある形の世界をさらに超えて形のない世界に入っていかなきゃいけないっていうのが、まあ、数週間前に話したテーマなんですけども、だから、そういうね、多くの人が本当神秘体験につまずいちゃうっていうのは、神秘体験にまだ形があるからね、光にも形あるし過去世っていうのも形があるから、だからみんなそこにつまずいちゃうから、つまずかないでねっていうことで、まあ、私は一切言ってこなかったんだけども、だけどもそれからもう一つね、今日の文脈で言うと、そこに、ね、神秘体験が何回もとてつもなくいやらしくなるのは実にここの問題なんですよ。つまり、自分は非常に少数の瞑想者である、そして世間のマジョリティがある、ね、そして世間のマジョリティに対する何か何ともいやらしいあのルサンチマンというものがあって、でそれがなんか非常にねじくれたプライドになっていて、でそして非常にねじくれたプライドのなんていうか保証してくれるのが神秘体験なんですよ。たったこれだけの構造なのね。だからそうなってくると神秘体験というものがものすごく大事になってきて、要するに神秘体験をした偉い俺っていうのが大事になってくるんですよ。たったこれだけの構造です、ね。だけどもこれ全部落とし穴でしょ。こんな落とし穴に落ちたらもうどうしようもなくなるでしょ。でまず第一、その神秘体験というのは本物の神秘体験じゃないから、まだ形のある神秘体験だから、Thinking Mind にとっては分かりやすいけども、そんなのに執着を起こしたら形のある世界に入ってしまって、滞ってしまって本当の形のない世界へ入っていけない。 ていう意味で修行がそこで終わってしまうという危険性ですね。でそれと同時にその神秘体験というものがその人のプライドを、保証するものであったらば、その人はもうどんどんどんどんとてつもない大きなプライドになってしまって、でプライドっていうのはね、あのアビダーマをちょっと勉強した人にお分かりのように、あのアラハンとアラハンになるちょっと手前との最後の違いは何かっていうプライドなんですよ、ね、で他のなんか性欲だとか、 なんか怒りだとかっていうのはもうとっくの昔なくなってんだけども、最後まであのなくならないのはプライドなのね。でそしてそのぐらいあの根が深いものなんですよ。でそしてそのプライドをようやく根こそぎにしてアラハンになれるっていうのが、まあ、ビダーマの理論ですけども、まあ、それは理論だけじゃなくて実際そうですね。プライドっていうのは非常に根深くて何ともいやらしくて、そしてそれが、本当に人間を自由にすることを妨げているっていうのはその通りですね。だからで神秘体験によってさらにプライドが大きくなっちゃって、それでまた身動き取れなくなるっていう、まあドツボにはまっちゃうわけですよ、ね、そこで、ね、だからそういう神秘体験がプライドを大きくすることとも、神秘体験によって、所詮は形のあるものだからに形のある世界に滞っちゃうとかになって、結局あの本当の意味での、 あの自由っていうものに到達できないことになってしまう。だから私はなんか神秘体験をペラペラペラペラ喋るっていう人に対してものすごく強い反対を表明してきました今までは、ね、それはそういう理由です、ね、でそれでね、でそれが全部その瞑想っていうのは非常に特殊な少数のもののものであって、マスには関係ないんだっていうこの前提条件からするとどうしてもそうならざるを得ないよね。なぜかって言ったら人間っていうのは少数ではいられないから、で少数でいるためにはなんかどうしてもプライドが必要になってきて、そのプライドが非常に屈折したプライドになってきてしまうっていうね、っていうことなんですよ。でそしてだけども、うん、これは 3.11 以前の瞑想の世界ではどうしても避けられなかったことなんだけども、でも今ね 3.11 以降だとこれをようやく我々は卒業できる。なぜか今あまりにも辛すぎるから、あまりにも不安すぎるから、放射能が本当わけわからない状態になって、でそれで、それで、今ねようやくマスの中でマスに対して、魂のことを直接、言える、そういう時期がなったなっていうね、っていうことですね。いいですか。はい、でそれが一応前提条件です、今日の話のね。そこまでいいですね。つまり今までは瞑想っていうのは非常に特殊な少数の人たちのものであってマスは関係なかった。でそのためにこの少数な特殊な人たちのあれも非常に気持ちを屈折させてしまって、それによって、誰もが不幸になってしまう。そしてその不幸になる一つの大きなきっかけが神秘体験というものを巡ってだったということですね。ただこれだけのことです。でそしてそれが全部変わったときに状況が全部変わるんですよ、ね、でそれでどういうことになるかというと、どういうことになるかというと、もうそこにはね少数とマジョリティとの間の緊張関係っていうのはもうないのね。つまり私は瞑想者で、私はあくまでもマイノリティ でそれに対して彼らマジョリティとは違うんだよねっていうような、もうそれはもうないです。で少なくとも 3.11 以降の世界ではこれは成り立たないし、少なくともこんなことを引きずってたら 3.11 以降の日本が本当に潰れちゃいます。なぜかもうどうしようもない不安によって、ね、そしてどうしようもない不安に駆られてやるすべての政治行動から何からは全部間違ってるから、だからそういう不安によって不安に駆られたことを、間違ったことをすることによって何があるのか分かんないことになってしまう、ね、だから今は もう瞑想が少数者のものであるっていう余裕は今の日本にはもうないんですよ。もうなくて、でなぜかって言ったらマジョリティが不安になってるからね。マジョリティが、今までだったらマジョリティはね、お酒飲んで何かあれしてれば、ね、結構楽しかったんだけども、もう無理なんですよ。これだけわけのわかんないセシウムとかなんとかがもう空から降ってきて地面に落ちて、で地面をどうやって除染していったらいいのかわかんなくて、ね、で何が安全かもわかんなくて、一体がんにどのくらいなっちゃうのかもわかんなくて、何を食べたらいいのかわかんなくてっていうような状況でね、でじゃあそうした時にもうマジョリティが全部不安になってきちゃった時に、だけれど不安に駆られて何かをするんではなくて、で不安そのものを一気に乗り越えていくっていうことを少数の人間じゃなくてマジョリティの人間がもうやらなきゃいけない時期に、私らは嫌でも追い込まれちゃってるっていうのが 3.11 以降の今の日本の在り方ですね。でいいですか。でそこまで来た時に、だからあの日本で一番有名な、ね、あのポップミュージックのグループの、プロモーションビデオがこの自分の中にある黒いモンスター、な実際モンスターって言葉使ってますよあの人たちはね、自分のモンスターが自分の中にいて、そのモンスターによって食い殺されるっていうことを言ってますよあの女の子たち、ね、そしてそのモンスターを飼い慣らさなきゃいけないっていうことをあの人も言ってますよ彼女たちがね。でそのぐらい、もうマジョリティのマジョリティのところで問題になってきてる、ね、でそれで、そこで問題が、じゃあその不安から逃れたはいいんだけども、まあ、あのマインドフルネスとか何とかね、はいいんだけども、でもそうすることによって安らぎは得たんだけども、エネルギーは減って、エネルギーがなくなってしまう、ね、そうするとマジョリティ、日本のマジョリティが不安で、で不安を乗り越えるためになんか気づきの瞑想をやってヴィパッサナして、でそしてあの心は安らぎは得たんだけども、だけども同時にエネルギーがなくなっちゃったなんてことになったら、また日本全体として立ち行かなくなるわけ でだからそうなった時に、じゃあ気づくことによって我々はただ安らぎは得る、安らぎの代償としてエネルギーを失わなきゃいけないのかっていう話になってくるので、そんなことないんですよ。それは絶対ありえないわけで、そして そうなってそこまで文脈が長ちゃんと来て、ようやく見えてくるのが、情熱っていうことですね、情熱っていうことですですか。でそれがあのですね、まあ、情熱ってこれは仏教用語があってどうせ言うと思いますけども、はい、あの仏教用語は何か分かりますか。これ誓願ですよ、ね、菩薩の誓願の誓願です、で、まあ菩薩、まあ、ここはねあの水谷さんがちょっと日本のお経は読まないでくれって言われてるんで読まないですけども、四愚誓願ってね、衆生無変誓願と、ね、衆生が無変だけれども、あの誓願して全ての人を向こう側岸へ渡らせるぞとかねっていうような煩悩無尽誓願なんね。煩悩はとてつもなくあのものだけども、でもその全ての煩悩を乗り越えるぞっていうね、っていう誓願ですね、はい。でそしてそれがね、だからこれを、まあ普通の英語だとエンシュアズムっていう英語を、まあ、エカーさんが使ってます、ね、でそしてまあちょっとそれだけじゃちょっとわからないんで、まあ今日ここでは今日は、まあ、目覚めた情熱っていう言い方をしています、ね、それは今日の主題です、ね、でそしてそれはどういうことなのかっていうと、ここでね気づきっていうことからもう一つの要素が入りますですか。まとめると今までね我々は怒りだとか、心配だとか不安だとか欲望だとかに突き動かされて生きてきた、ね、これにもどうやら気づいた。でその気づくことによって我々は気づきマインドフルネスサティっていう、訓練を始めた で、ここまでいいですね。ここまでは、まあ、今日本で瞑想やってる人が来てる段階です、ね。だけどもここでの一つの大きな問題は、でも安らぎは得たんだけども、なんかエネルギーなくなっちゃったよねっていうことなんですよ。で、そこでもう一つのね、要素をここでは超入れないとエネルギーは戻ってこないんですよ。エネルギーは、ね、でそのもう一つの要素っていうのは、どういうことかっていうと、これは仏教的に言うと誓願、大乗仏教的に言うと誓願なんだけども、もうちょっと現代的なことを言えばビジョンですね。ビジョン、見通しですね。ってことは、どういうことかっていうと、いいですか。今まではね、例えば、今までね、マインドフルネスの説明っていうのはこうでしたね。いつも皆さんは一つ一つのことをやってるけども、皆さんの心はどっか行っちゃっている、ね、でお茶を飲むにしたって、お茶を飲んでいると思ってるけども、皆さんの心はどっか行っちゃって、ただ液体が、お茶という液体が体の中に入ってるだけで、本当の意味でお茶は飲んでいない。だからマインドフルネスの訓練をしましょうよっていうのが文脈だったでしょ。で、どういう文脈で、どういう訓練でした？お茶を飲みながら、お茶を飲んでいることに気づきましょう、ね。で、それを、まあ、ラベリングっていう方法でやるのもいいし、あるいは吸って吐いてっていうアナパナを使いながらでもいいし、ね、まあ、いろんなやり方があるけども、ね、まあ、とにかく心を飛ばさないで今ここに集中しようよっていうのが文脈でしたね。で、こうするとどうなるかっていうと、確かに皆さんはなんか明日の、プランばっかりやるとか、ね、考えるとか、あるいは昨日のことばっかり悔やむとか、そういうことはまあなくなって、今ここに心は戻って、吸って吐いて、今自分が息を吸っていることを吐いているように気づいて、同時に今お茶を飲んでいることにも気づいて、で同時に今自分の心は完全に今ここにいて、で同時に、とてつもなく深い喜びと安らぎを感じる、ね、ここまではいいんですよ、ね。だけども我々はそれを踏まえた上でもう一つの要素を入れなきゃいけなくて、どういうことかというと、そこに目標とかビジョンというものがもう一回蘇ってきます、ね。今までは確かになんかプランというものがあったんですよ。で、皆さんはお茶を飲むことも忘れて明日のプランばかり練っていた、ね。で、それで同時に明日のことがまた不安になってしまって、ね、なぜかって皆さんの心はもうここに行くから離れて明日に飛んじゃってるから。だから明日に飛んでる心を今ここに戻して、今お茶を飲んでることに気づこうよっていうのがマインドフルの訓練でした。で、それはもう、ここ十数年の間日本に、紹介されてきてね、まあ、それが初めてだという人も中にいるだろうけども、まあ、日本人の、多くがこの十数年の間にそういう訓練をしてきました。で、私が今日言ってるのはそれを踏まえた上でそれからもう一歩進めようってことなんです、ね。で、それがどういうことかっていうと、この、その単に今お茶に飲んでることに気づいて今ここのにいる喜びを感じるだけではなくて、そこにもう一回ビジョンというものを入れてくる、戻してくる、ね。つまりもっと大きな、ビジョンのもとで今何かが進み始めている。だけどもそれは前に皆さんがなんか thinking mind でプランを練ってた時のとは全く違う。で、その時にじゃあどうなるかっていうと、一つ全く違う要素が加わったわけでしょ。ビジョンっていう、今までお茶を飲んでお茶を飲んでこと楽しんでいただけなのに、そこに、それをもう一歩高いところから見つめて、でもう一歩進めていくビジョンが加わった時に、そこに一種の緊張感が走るのね。緊張感が、で、 今まではなんかゆったりとして安らいでたのが、今はものすごく強い喜びはあるんだけども、一種の緊張がそこに生まれてきて、でそしてそこから、非常に強いエネルギーが湧いてくる、ね、でそれはじゃあ、以前だってね、自分はなんか将来のプランを立てて、それに向かって一生懸命頑張っていて、でそこで確かにエネルギーもあったけど、だけどものすごい強いストレスばっかりだった。だからちょっとストレスたまんないから今ちょっとマインドフルのあれをしてますっていうね。じゃあそれただ単に昔に戻るのかっていうとね、っていうことではないですね。じゃあなぜ皆さんがストレスを感じたかっていうと、皆さんの心は完全に明日に行っちゃって、明後日のプランに行っちゃって、今ここを忘れちゃったから。だけども今ここを忘れないままに我々はビジョンを持つことができてっていうか、ビジョンっていうのは今ここを忘れない時にのみ持てる。今ここを忘れたらそれは単なるなんかプランを頭の中にねじくり回してるだけの話であって、それはもう昔や散々やって、今まで散々やってきたことで、とてつもなくストレスと不安と、呼ぶっていうね、そういうものですね。はい、だけどもそういうストレスとは関係がない、ビジョンが非常に強いエネルギーと緊張感とを生んで、そこはものすごい強い情熱ですね、エンスティアズムですね、ですね。でそうすると、まあ、確かに喜びはあるけども一種の緊張感がある。だけどもそれはストレスではない。でストレスだった時はちょっと緊張しすぎてバランスを崩してしまった。じゃあなぜかって言ったら、その時皆さんは明日のことばっかり考える、 thinking mind が戻ってくる、要するにエゴが戻ってくる。でエゴが戻ってくるとそれは単なるストレスになって、でどうするかなるかっていうと、エゴっていうものは皆さんのエネルギーの源を切ってしまうからで、そうするとなんか一つ一つの行動がエゴの頑張りによって、やらざるを得なくなっちゃって、まあそれで多少のエネルギーは出るかもしれないけども、ものすごい、ストレスを感じて、仕事の質とか、効率が下がってしまう、ね、でそれによって普通はだいたい肉体的な病気にもなってきますよね。でそれに対して今私らが問題にしている、情熱ですね、ものは、ストレスとは全く違っていて、それは創造的なエネルギーであって、ですね。でそしてそれはエゴが働いていないから、その何かから、切り離されたっていうことがなくて、何かと本当につながっているから、そのつながったものからエネルギーをもらってきて、でそしてそれはものすごく強い情熱的な創造的なエネルギーを起こしているですね。だからその時はもうそれは自分がしてるんではなくて、何かものすごく強い流れにただ乗っているだけだ、っていうことですね。だから、じゃあその時に、じゃあそういうものとストレスによる、ものはどう違うかというと、ストレスによるものだったら必ず非常に強いなんていうかな、反発、エゴに対する反発を食らってしまって、対立してしまって対決してしまうっていうね、なってしまう。だけども そうではない今今日問題にしている情熱というものによると、そこには、対立もないし勝ち負けもないし、誰か他人を排他的になることもなくて、そして、それを、包み込んでいくっていうね、いうあの、ことですね。でそうすることによって、あの、なんていうかな、誰かから何かを奪うんではなくて何もかも、与えていく。だからなんていうかな、あのここで何を言ってるかというと、我々はこうすることによって全く新しいエネルギーを見つけることができるって話なのね。つまりどういうことかというと、もう整理すると、我々は昔から古いエネルギーを使ってきた。でその古いエネルギーは、エネルギー源は欲望だとか怒りだとか、そういうものだ、そういうものだった。でそれは古いエネルギーで非常に危険なエネルギーで、確かにエネルギーの力はあるんだけども、自分を傷つけるようなエネルギーであった。だからそれを乗り越えるために今マインドフルネスでやったんだけども、なんかちょっとポイント外してるから、安らぎは得たんだけども、なんかエネルギーがなくなってしまった。でそれに対して我々は古いんじゃない、新しいエネルギーがあって、それが、仏教用語を使えば誓願なんだけども、エッカーさんの言葉を使えば情熱とかエンシアズムってなって、でそれは、その新しいエネルギーっていうのはエゴとは、共存できないですね。これが全く、それが新しさです。要するに逆に言うと、古いエネルギーというのはエゴから来ているから、で新しいエネルギーというのはエゴと両立できない、逆に言うとエゴがなくなったところにしか新しいエネルギーがないっていう、でそういう関係になっています。でそれで、その情熱っていうのは、この命の源とか喜びとか、力とパワーとかエネルギーっていうものと一緒になっていて、だから、何か満たされないから自分は何かをするんだっていうことではない。完全に満たされていて、なおかつ自分が進んでいく方向もきちんと分かっている。だから、静的じゃないわけ、静かじゃないわけね。動的なんですよ。動的で動いてるんだけども、だけどもその動きがなんか満たされないから動くとか、ノイローゼだから動くっていうような動きじゃなくて、満たされながら非常に動的に動いているっていうね。いうような、ものですね。そういうことですね、エネルギーっていうのがね、はい。でそしてあの、ね、あのこれがね、これをあの今までの私らが言ってきたことにつなげていくとどうなるかというと、まあ、今年の、ね、5月に来た時に、気づくということに関して徹底的にみんなでお話ししました、ね。あので、まあ、一つがあの気づくというのは、パーリ語だとサティになって、で英語だとマインドフルネスになって、 で簡約経典だと年になるんだけども、あの年っていうね、有、ね、念仏の念ですよ。それがかな、それはもちろん簡約経典の中に散々出てきた言葉なんだけども、だけどもそれが必ずしも、マインドフルネスの意味には取られてこなかったという、ね、ことを、お話ししました。でその一つの例として、不毛念という、ね、ものを挙げて、念を忘れないようにする、ね、だからいつでも気づいていよう、いつでもマインドフルを保とう、ね、あのいつでもサティをキープしておこう、ね、っていう、もう本当に、まあテラバダの教えに親しんでいる人だったらもう素直に、受け取れる考え方ですね。あなたは、ね、あのずっとマインドフルでいなさいよっていうね、まあ、あの非常にどの長老方も繰り返し繰り返し述べられる教えですね。なんだけども、そういうだから念を忘れないでいなさいねっていう非常に今の世界だったら完全に理解できるような教えはもともと簡約経典の中に入っていながら、だけども念っていう言葉が全然はっきりしなかったから、あのこの不毛念っていうことを教えも全然はっきりしなくて、なんかいつもなんか仏様のことを考えていなさいよというような、まあなんか分かるけどもなんかはっきりしない。なってしまって、でそれで不毛念というものが入っている八大人格っていう八つの教え、もうなんかぼやーっとしてしまった。だけども逆に念というものをマインドフルネスっていうふうに解釈しちゃえば途端に全てがクリアになって、八大人格っていうものの抑えどころも落とし、もう全部分かってしまうっていう、ことになったね、ってことをお話しして、でだけども同時に、気づくっていうことにはどうしようもない落とし穴があって、でそれはどういう落とし穴かっていうと、我々が今までずっと、ね、思いっていうもの Thinking Mind っていうものを、持ってずっと生きてきて、でその生きてきて、Thinking Mind でもって生きてきたってことすらにも気づかずに生きてきたね。それをこの間、まあ、あのラジオの中でも話しましたけども、ラジオの中でも話しましたけれども、こんな話通用するかなってね、思って、まあ、あのいつも通りの話をして、あなたはね、まあ、Thinking Mind の部屋で生まれて、で生まれてからここまでずっと Thinking Mind の世界に部屋の中にいたから、ね、自分がその部屋にいるってことすらも気づいていない。だからその Thinking Mind の部屋から出なさいよなんていう教えを我々はただの一度も聞いたことがない。親からも聞いたことがない。小学校の先生からも、中学高校大学の先生からも聞いたことがない。会社に入って会社の上司からも聞いたことがない。自分のボーイフレンドとかガールフレンドからも聞いたことがない。近所のおじさんおばさんからも聞いたことがない。 NHK を見ても、ね、TBS を見ても、ね、どっからもそんな話を聞いたことがないっていうのが現実じゃないですか、ね、でそれに対して、でそれはなぜかって言ったら、みんなこの Thinking Mind の世界から出てなくて、だからそれは出た人にのみ教えられることなんだよ。で外に出ている、まあ、例えばお釈迦様とかね、そういう人から導かれて我々はこの Thinking Mind の世界、部屋から出れるんだよ、それがあの瞑想というものの、あの本質なんだよっていうようなことを、まあ、あの番組ながら話したけども、その番組の始まる前にね、まだ自由時間あの放送前だったんだけども、まあ、住吉さんとちょっと話をして、このことが話題になって、まあ、Thinking Mind でしょ、で住吉さんは生まれた時からその世界に入っていて、でその世界にいるってことすらも全然気づいてなくて、で瞑想することによって Thinking Mind の世界を出るんだよっていうことを話して、まあ話して一体これがどのくらい通用するのかなって、 つまりまあ今日初めて会ったようなで私のことをほとんど知らなくて、ような人にこんな Thinking Mind の世界と Thinking Mind の世界から出るよっていうような話がね。でまあちょっと私もちょっとボール投げてみたら、あそうなんですかってね。でか彼女は、まあ、ピンときたみたいなんですよ。だからそうか、私は Thinking Mind の世界に閉じ込められていたのか、ね、で瞑想っていうのはそこから出ることなのかっていうことにピンときた。でまあちょっとね、あの人はちょっと特殊な人で、あの人はまあ7月ぐらいに1ヶ月ね、カナダのヨガキャンプでヨガの先生のインテンシブなコースを受けてきた人だから、まあ、そこで朝晩瞑想してたみたいなん で瞑想すればね、自分がどれほど強いシンキングマインドがあるのか、そしてシンキングマインドを乗り越えるってどれほど困難なのか、だけどもほんのちょっとでもシンキングマインドを乗り越えた瞬間があって、でその時どれほど楽な世界が広がるかなんてことを、まあ嫌でも、まあ、ほんの少しでも経験しますから、だから私があなたはシンキングマインドっていう牢屋にずっと入っていたんだよ、でそこから出ることが瞑想なんだよって言った時に、例えば住吉さんみたいな人がピンとくるわけ ね。だから彼女の質問は全部その後全部的確な質問してましたけども、でなんだけども、そうなんだけども、私がこの 3,4 年間繰り返し言ってきたことは、その私らが Thinking Mind の部屋にずっといて、今それをから出ようとするんだけども、私らはそれがもう癖になっちゃってるから、Thinking Mind がね。でどういうことかというと、 Thinking Mind の部屋を出るときに我々はそれすらもシンキングマインドによってやろうとするっていうね、っていう根本的な矛盾を我々は犯してしまっているっていうことを繰り返し言ってきました。でこれはちょうど、まあ、あのラジオの中で不眠症の話が出ましたけども、不眠症と全く同じ構造です、ね、で不眠症なぜ皆さん寝れないんですか、まあねまあ、不眠症、まあ、普段寝れてるかもしれないけども、まあなんか大事なあの時の前の日って寝れないじゃないですか、ね、で寝れない時は皆さん布団でどういうジタバタをしてるか、ね、簡単ですね、寝ようとしています、ね、何とかして寝ようとしている、どうやってですか、もちろんみんなシンキングマインドで、ね、だけどもそれは根本的に自分の首を絞めてるわけで、なぜかといったら眠るってことはシンキングマインドが落ちて、Thinking Mindが脱落した世界にスーッと入っていくことでしょ。だけどもそれを一生懸命寝るぞって頑張ったらそれは Thinking Mindで頑張ってんだから、頑張れば頑張るほど Thinking Mindが活発になっちゃって、で当然それは眠る状態の正反対になるわけだから、当然寝れるわけないですよね。だからもう、しょうがないから、まあ、あとはなんか薬飲んじゃうか、まあ、もうあとはお酒でごまかすか、ね、っていうようなことをするしかなくて、だけども不眠症の問題っていうのは実に単純明快な、我々が Thinking Mind を持っている人間が犯す根本的な矛盾なんですよ、ね、だからそこをはっきりさせない限り不眠症なんか治るわけないし、でそれを薬とかお酒とかに頼ったらもう泥沼に入っていってしまうっていうね、ただそれだけですね。でその時に我々が不眠症の本当の本質を分かった上でそれを乗り越えることができたら、我々は Thinking Mind を、まあ、乗り越えられるんだけども、だけどもそれぐらい Thinking Mind を手放すっていうことが、脱落するってことが眠ることなんだけども、それすらも Thinking Mind でやるから我々は不眠症になってしまうっていう根本的な矛盾を犯してしまうと、同じことを我々は、気づきの瞑想でやってきてしまった。つまり、我々は気づく、ね、マインドフルネスを養うっていうことは Thinking Mind が落ちた地平でしか成り立たないことなんだけども、それを我々なんと なんとも愚かにっていうか、なんとも皮肉に、なんともおかしく、thinking mind でやろうとしてしまった、ね、つまりこれを落とそうとしてるのに、その落とすその肝心要のことでやろうとする、これ完全に矛盾してますよね。それが、我々が気づくっていうことで、犯してしまった最大の、矛盾、最大の失敗であるってことを、まあ私も100万回言ってきて、で今年の5月でもそのことを言いました。この名古屋っていうか、もうお隣の総学士さんでね。でそのぐらい、気づくっていうことをめぐって、我々はあらゆる矛盾とあらゆる、喜劇と悲劇と、まあ、同じですけども、と根本矛盾と、ことを犯してきてしまった。でそれはなぜそんなことをやってきてしまったのか当たり前で、我々は thinking mind の癖から逃れていないからですね。ですね。でだから、瞑想することによって我々一体何を目指しているのかっていうと、結局そのことそのものを乗り越えるですね。でそして乗り越えた時に、つまり、気づきって気づ我々は気づこうとして thinking mind を使ってうなって頑張っちゃったのが全部間違いで、それがやっと分かった時に何が見えてきたっていうかというと、thinking mind が脱落したところにしか気づきはないってことですね。それは thinking mind が脱落したところにしか本当の眠りの世界がないっていうのと同じです、ね、だから thinking mind が頑張って眠りの世界に入れるわけがない。それは分かりますね。それは皆さんの経験からも分かるし、理屈からも分かると思います。それと同じほど、不眠症の夜のあのジタバタと同じことを我々は気づきの瞑想の中でやっていた。ただそれだけのことなんですよ、ね。で それをやらざるを得なかった理由は分かりますね。だってそれしか分かんなかったとかですね。でそうやって初めて気づきの世界っていうのは、ああそうか、 thinking mind が落ちた世界のことを言ってるんだな。だから逆に言えば、気づいた時に我々は thinking mind が落ちてるし、逆に言うと thinking mind が落ちたから気づきの世界が広がるんだなっていう、ことが見えてきた。で、同時にそこはとてつもない安らぎの世界であり喜びの世界でもあるんだけどもね、いいですか、それはそうなんだけども、でそしてそれは慈悲の世界でもあり、そしてそれは知恵の世界でもあるんだけども、今日まで私あんまりこのことは強調してこなかったから、まあ、今日強調するんですけども、そしてその世界は実は情熱の世界でもあるんですよ。エネルギーの世界でもあるのね。いいですか。だからってことは逆に言うと、気づくことによってエネルギーが減るっていうのは嘘です。嘘、それはありえない。ってことはどういうことかっていうと、もし皆さんがマインドフルの修練をして、一生懸命気づいてサティをして、そうすることによって生きるエネルギーがなんかなくなってきたとしたら、それはどういうことかっていうと、それは気づきの瞑想間違ってますと私は今言い切れる言い切れます、ね。だから私がさっきも言ったようにね、この話題は、3週間前か3週間前の賢者リンポチェの東京での講演会でのある女性の質問から発してるんですけども、でだからその彼女の質問を聞いてて、ああ分かる分かる、ああはいはいはい、これも何回もあらゆる瞑想会場で聞いた質問だから、まあ、分かるんだけども、だけども同時に私は分かんなかった、つまり、この人は気づくことによってエネルギーが減るなんて言っているし、言っていて、でそれはもう私があらゆる瞑想会場で、聞いてきたことなんから、まあもちろんおなじみの主題で、それはよくわかるんだけども、わかんない。なぜか、そんなことは起こらないから、絶対に。なぜか、気づいた時にエネルギーが減るわけがないんですよ。なぜか、気づいた時に皆さんはエネルギーにあふれるの それは気づいた時に皆さんが慈悲にあふれるのと、皆さんが喜びにあふれるのと、安らぎにあふれるのと同じで、そしてそれは知恵にあふれるのと同じで、ね、だから我々は今まで気づいた時にそれは安らぎでしたね、喜びでした、そして慈悲でもあった、そしてそれは知恵の世界でもあった。で今日からそれは私らはエネルギーの世界でもあると付け加えます今日から、ね、だから皆さんは気づくことによってエネルギーをなくすっていう心配は必要ないです。でもし皆さんがそれを心配して、だって実際私なんかエネルギーなくなってきたんだもんと言うんだったらば、それは気づきのメソ間違ってます、間違ってるですか。だから、皆さんが本当の意味ですよ、本当の意味で気づいたら、本当の意味で気づいたらってことは、皆さんのシンキングマインドが落ちたらってことですよ。皆さんのシンキングマインドが落ちて初めて皆さんは気づきの世界に行けるんだから、ね、でその気づきの世界に行けたら、その気づきの世界っていうのは喜び安らぎ慈悲知恵であると同時にエネルギーの世界でもあるっていうことをね、これを、私ごめんなさい、あんまり強調してこなかったけども、もう今日ぐらいから強調します。まあ先週ぐらいから始めてますけども。だから、だからね、生きていく気力がなくなってしまう、ね、でこれは今避難所を出て仮設住宅に入った人たちの間で とてつもない大問題になるんですよ、ね、なぜかというと、避難所の時はまだみんなで集団で暮らしてたし、ね、いろいろな人の出入りがあって、だけど仮設住宅に入っちゃったらもうなんかプッツンと切れちゃって、でそれでもその上仕事もないし、だけどもう そこ入ったらもう全て光熱費とかなんか全部自分で払わなきゃいけなくなっちゃってね、避難所にいる時はただだったけど、それで生きていく力が湧いてこないとかいう人も今もなんか多いみたいですけども、だけど同時にもう不安で不安で生きる力なくなってきちゃったっていう人もたくさんいるし、ね、でだから生きる力が湧いてこないっていうのも今非常に大問題ですよね。でそしてもう中には生きることを そのものがもう嫌になっちゃったっていうね人も多いじゃないですか、ね、この間有名な若いタレントさんがねリストカットしちゃって、まあまあ大したことなくて助かったですけども、まあもちろん彼女もいろんなパートナーとの間のいろんないざこざがあったみたいですけどもね、だからそういうふうにして生きていく力がなくなってしまう、もうこれ以上生きたくないよ、生きるの嫌だよねっていうとこに我々はすぐ落ちてしまう、ね、だけどもいいですか、皆さんが本当の意味で、気づきの修行をしたならば、それは喜び安らぎ慈悲知恵の世界だけども、同時にエネルギーの世界でもあるから、当然生きていく力が湧いてくるっていうことですね。じゃあなぜ、一方では死にたくなっちゃうのか、もう生きる気力がなくなっちゃうのか、で一方では、とてつもない生きるエネルギーが湧いてくるのかっていう話なんですよ問題は。でそれは、まあ、さっきのところでも出てきましたけども、まあ、私はね最近ピッチャー交代っていうことを、まあ、昔から言ってたんだけども、この間誰かのメールの中にピッチャー交代って、なんか私の昔のポッドキャストを聞いてなんか言ってたみたいで、ああそうかピッチャー交代って昔言ってたなと思ってたんだけど、要するにピッチャー交代なんですよ。つまり先発ピッチャーもうぐちゃぐちゃに疲れちゃってるのねぐちゃぐちゃに疲れて、その先発ピッチャーがもう私嫌だって言ってるわけですよ。もう試合もうこれ以上野球で投げたくないって言ってるわけね。もうそのぐらい疲れちゃうんですよ。でこの先発ピッチャーが疲れるには理由があったんですよ、ね、で先発ピッチャーのあの無茶な投げ方をしてたらもうどうせ 試合の途中でぐちゃぐちゃになっちゃって、もうこれ以上投げたくなくなっちゃって、ね、もう試合放棄したくなるのは当たり前なんですよ。なぜか投げ方間違ってたから、ね、でそこでピッチャー交代なんですよ。ピッチャー交代、ね、でそれはどういうことかっていうと、誰が先発ピッチャーだったんですか。我々のエゴじゃないですか、ね、で我々のエゴがってことは、我々他者の言葉で言えばシンキングマインドかね、あのシンキングマインドとエゴっていうのは微妙に違うんだけど、まあほぼ一緒です。あのほぼ一緒っていうのが当たってますね。だからシンキングマインドがっていうのはほぼ一緒で、我々のエゴが先発ピッチャーとして投げたらば、どっちみち行き詰まる、どっちみち疲れ切っちゃう、どっちみち試合放棄したくなってしまう、ね、でそしてそのなんとして先発ピッチャーがそのまま気づくことさえしようとしたわけですよ、ね、どうも気づきっていうのがピッチャー交代 の, あの要だってことはどっかから聞いて、だけどもなんと、先発ピッチャーがそのまま気づくことも しようとしたわけね。でなんかわけのわかんないことになってしまったっていうのが、あの我々の瞑想の状況なんですよ。だけども気づきっていうのはこの先発ピッチャーがやっちゃいけないんですよ。どういうことかというと、やっぱピッチャー交代して次の抑えのエースが出なきゃいけないのね。で抑えのエースが出てピッチャーが完全に交代して初めて我々は気づくことができる。ここがポイントなんですよ。つまりシンキングマインドが落ちて、シンキングマインドが脱落して、でその時に我々は初めて気づく。つまり先発ピッチャーが降りてマウンドに全く新しいピッチャーが抑えのエースが上がる。で彼のみがマインドフルネスってことをできるのね。だからマインドフルネスと新しいピッチャーは全く一緒です、ね、でそのぐらい変わってます。でそしてその新しいピッチャーっていうのはもうエゴではないから、シンキングではないから、だからどういうことですか。でエゴとかシンキングマインドの一つの特徴っていうのは、それが ぶった切られてるってことね。ぶった切られてるってことは、何かから根っこが生えてないんですよ。根っこが生えてないから、たった一人で生きてるようなもんだから疲れ切っちゃうの、ね、でそれに対してでこれが落ちたら、新しいピッチャーが投げるんだけども、新しいピッチャーってやたらにエネルギーがあるんですよ。でなぜエネルギーがあるかって言ったらば、根っこがつながってるからなのね。だから皆さんはこれはね、単なる話じゃなくて、皆さんがシンキングマインドとしてエゴとして生きた時にどれほど辛いか、どれほど疲れてしまうか、ね、どれほどもう生きたくなくなってしまうか、ね、どれほど試合放棄してしまいたくなるのか、それは当たり前なんです。だって皆さんそれ何かとつながってないんだから、ね、でそれでだからその先発ピッチャーは交代させなきゃダメで、で新しいピッチャーが投げさせる、それがマインドフルです、ね、だけどもその新しいピッチャーっていうのは、前のピッチャーがつながっていないのに対してこれは完全につながっていて、つながっているからとてつもないエネルギーがそこから生まれてきて、ってことですね。ってことはどういうことかっていうと、あの 3.11 を、まあ、あのこの間も住吉さんに最後で聞かれたんだけども、 3.11 以降と以前と以降とどこが違いますかってね、まあ、質問されたんだけども、あの基本的にはあるあるどうぞどうぞ、基本的にはあの変わってないわけですよ。だけども 3.11 っていうのはあまりにも辛い、出来事だったから、だからどういうことかというと、あまりにも辛い出来事だったから偽物が全部潰されちゃったのね。要するに偽物がもう生きていけない世界なんですよ、 3.11 以降の世界というのは。これは辛いよね。 確かに辛い。辛いんだけども、辛いんだけども、偽物と本物がはっきりするっていう意味では、こんなチャンスないんですよ。ある意味。だから、この 3.11 以降に生き残ったものだけが本物ですね。で、偽物だったら生き残れないです。無理です。それは。それぐらい辛い出来事だったじゃないですか。今年の半年前の出来事って。ってことは逆に言うと、もうこういう辛い世界だから、もう我々は本当にピッチャーを交代させて、新しい抑えのエースを出さなきゃいけない。ね。でそしてそれは出したときに、それはすぐに安らぎを感じ、喜びを感じ、慈悲を感じ、そしてものすごく強い知恵を感じ生まれて、で同時にものすごく強い生きるエネルギーがそこから生まれてくる。でこのものすごく強い生きるエネルギーなしで 3.11 以降の世界を生きることは絶対に無理です。無理じゃないですか。もうみんなノイローゼですよ。放射能が怖いか、放射能怖いあまりに誰かを攻撃するか、ね、もうそれしかなくなっちゃうんですよ。だからそうではなくて、そういうことを一切やめて、私はとにかく新しいエネルギーを、得なきゃいけない。でそれはどこから来るかっていうと、今日ずっと話してきたことからですね。でだからね、もう 3.11 ってものすごく辛い出来事だったんだけども、でそれは誰が辛いか、日本人全体が辛いじゃないですか。もうある特殊な少数の人じゃないんですよ、ね、もう全体なんです。マスなんですよ。だからそれだからこそマスの人たちが今、あ、やっぱり心が問題だよねっていうところまで気づき始めている。でじゃあ心の問題どういうことなのよ、心の一体何が問題なのよ、心が問題の正体はそこら辺なんだよねってのは分かったんだけど、じゃあだからどこがどうなのよっていうところを本当に私らはっきりさせなきゃいけない。でそしてはっきりさせたら、今日話したようなことをはっきりすれば、そこはエネルギーの世界でもあるってことですね。はい。ね、そうすればその時に、私らが非常に少数の特殊な世界でなんか魂のことをやってきて、なんだけどそのためになんか少数すぎちゃってなんかいろいろねじくれちゃってなんかわけわかんないことになっちゃったんですよ。でも私も30年いたからわかるんだけどね。でそれももう全部やめて、これからは本当に、ど真ん中のマスのど真ん中のところで我々は瞑想をしていかなきゃいけない。なぜかそうしない限りこの国は持たないから、みんな死んじゃいますよ本当に、不安で押しつぶされてね、っていうようなことを、まあ、これからちょっといろいろ発信していきたいなと思ってます。はい、まあちょっとね、まあ今日はちょっと話しすぎちゃったからもうちょっとやめますけども、この後ちょっとね、トイレ休憩を取ってから、いよいよこの新しいエネルギーの場所に入っていきましょうね。はい、じゃあちょっと終わります。